カフェオレディオ。
こんにちは、カフェオレディオ第69回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。どうぞよろしくお願いいたします。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組へのメールはカフェ au レディオ、カフェオレディオ @gmail.com、 番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ au レディオ、カフェオレディオで検索することができます。 Twitter、Instagram ハッシュタグもあります。シャープカフェオレディオ、シャープカフェ au レディオ、カタカナでも大丈夫ですのでぜひ検索してみてください。今月は音楽にテーマを絞ってお届けしております。テーマはこちら、未知の音楽を知ろう、ナードコア編ということでですね、ゲストにはナードコア界のホープとして
変わった
変わったでしょ、はい、ライブや DJ などの音楽活動や動画配信イベントなどで司会もされており、幅広く活動されております、ディスクユリオンさんをゲストとしてお迎えしております。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
ホープ、はい、
5年ぐらいやってますねホープと言っていいのか
最前線をもう、
最前線、いつもナードコア界の最前線、
最前線を走っていただいて
気がつけば僕しか走ってない可能性がありますけど
そんなことないですよ、はい、
はいはい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、最近のユリオンさんの音楽活動以外の活動としてですね、はい、はい、漫画にも登場されているっていう感じなんですけど、
ありますね、
はい、
はい、
どんな漫画に登場しているんですか。
あの山本佐穂さんっていう漫画家さんがいまして、その人が書いてる岡崎に捧ぐという漫画、
はい、はい、
それが作者さん本人の、まあ、自分の若い頃、はい、子供の頃ですね、
はい、
を振り返った感じの漫画 で、
はい、
で僕がその山本さんと同級生でして、
はい、
まあ、普通に登場しますね。
スギちゃん、
そうですね、スギちゃんで、チーマルコちゃんでいうところのハマジぐらい出てきます、
ね、そうですね、
ハマジぐらい出てきます、
はいはい、僕、はい、昨日本屋さん行って、
はいはいはいはい、
岡崎に捧ぐ1巻2巻買いました。
ありがとうございます。
買ってもう読んで、あれ超面白いですね。
面白い漫画です、
ね、
まあ、僕には一銭も入らないですけどまあそれはそうなんですが
なんていうんですかね、僕とユリオンさんほぼ一個違いぐらいですよね、うんう
ん、今年31なんで僕、
はいはい、なんでちょっと心を揺るがすような、
同じ世代だからやっぱ当時の
そうなんですよ、
あったものがね多分同じだと思うんで、
はい、
はいはいはいはい、
僕も小学生の時は、はいはい、漫画家になりたくて、
お
でずっと漫画をね休み時間とか書いてたんですよ、
はいはいはいはい、
で山本さんと似たような
ああいうだから当時山本さんもまあ書いてまして、
そうですね、そうですね、
でみんなで回し読みとかよくしてたんですよね、
はいはい、
はいはいはい、
俺も全く同じような小学校生活を送ってて、
はいはい、
いやちょっと共感できる部分がめちゃくちゃありましたね。岡崎さんっていう方がいらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、漫画の中で登場するんですけど、
はい、山本さんの親友の岡崎さんですね、はいはい、
超共感できるところがあって、
はいはいはいはい、
山本さんが岡崎さん家に遊びに行くんですけど、
はいはいはいはい、
僕も近所の家に似たような、
はいはいはいはい、
多分ね絶対この番組とか聞いてないと思うんですけど、
はいはいはいはい、
中山くんっていう人が
中山くんに捧ぐですね、
はい、
DJ インターネットの
いて、
はい、
もう僕結構家が厳しかったんで、うん、まあ、ゲームとか全然できなかったんですよ。なるほど。だけど中山くん家に行け、うん、泊まりに行けばもう思う存分
ゲームができ
る、ね、っていう。
なるほど。山本さんもそんな感じでしたかね、まあ、山本さんも家ではできましたけど、はい、岡崎さん家でゲームをっていう。
中山くん家はね自由な感じだったんで、泊まりに行くと一つの部屋を用意してくれるんですよ、うん、
へえ。
でそこにテレビがあって、うん、でゲーム機持ち込んでもうずっとスーファミを限界が来るまでやり倒す。
体にはだからあれなんじゃない、体が華奢になっちゃって成長期に無茶しすぎたから
無茶しすぎ
体に出ちゃったのかもしれないですね、
は
い、
その時に初めてカップラーメンの作り方を覚えたりとかして、
大事なことはそこで知ったんですね。
そうですね、うん、泊まりに行く時はローソンに先に行っていつもライフガードを
思い出のライフガード
ライフガードをいつも買って、 カップ麺買ってゲームを思いっきり楽しむっていう、
なんか本当当時って感じがします、
ね、当時のね懐かしい感じ、
うん、共感できますか、
揺さぶられて、はい、
ぜひじゃあインターネットくんも漫画を
また描く
同じような漫画を描いて
今はもうこうラジオになっちゃってますけどね、はい、いやめちゃくちゃ良かったんですよ山本さんの漫画、はいはいはいはい、あのちょっと会う機会があったら喋りたいです、
ないです
ないですそこ
わかんないですけどね、わかんないですけど、はい、タイミング合えばぜひぜひ、
そうですね、はい、もう山本さんと星のカービィスーパーデラックスはデータがよく飛ぶよね、うん、みたいな話を
0%, ね 0% が並んでね、
したい、ですよね、超したいです
はいはあ今日は山本作法編でしたっけ、
はい、じゃあ違いますよ
未知の漫画を知ろう、は
いはい、そんなスギちゃんとお届けするカフェオレディオなんですけども、
はいはいはい
はい、ナードコアという曲について掘り下げて今特集をしておりまして、前回はナードコアの作り方においてのサンプリングについて紹介をしていただいたことなんですけど、はい、今回はですねナードコアという曲は日本発祥ということなんですけど、
はい、
作っているエリア関東とか、
はいはい、
あの関西とかあると思うんですけど、作られてる地方によって曲の雰囲気が異なるっていう部分があるらしいっていうのを
噂に聞きつけた、
ナードコアを昔よく聞いてたっていう友達に聞いたんですね、
はいはいはい、
地方によって違いがあると聞きましたので、
はいはいはい、
そこをあのナードコアソムリエのディスクエリアさんにちょっと聞きたい
な、白ワイン赤ワインみたいな、
そうなんです、そうなんです、はい、
そう言われてね、まあまあ そうかなみたいな感じなんですけど、
はい、
今の世代でナードコアで育った人の感じだとやっぱり関西の方がねブレイクビーツとかの方がね上手な気がします、ね、
ああブレイクビーツとは
ドラムループ、まあ、いわゆるドンドンパードコドンドンパーみたいな、
はい、
一個のドラムのループみたいなのの使い方が関西の方がうまいんですよ、はい、なぜかっつうとナードコアからさらにもう少したどるとサイキアウツっていうユニットがいるんですね、
はい、
関西にはで、はい、その人たちはまあラムちゃんネタだったりとか戦場のメリークリスマスネタとかで作ってたりするんですけど、
はい、
主だったのがブレイクビーツ、ドラムベースとか、
はい、
あとジャングルとか、はい、ダブステップとかやってるんで、結構そういう四つ打ちっていうよりも四つ打ちっていうのはキック四つ鳴るみたいな、はい、いわゆる、まあ、ダンスミュージックっぽい感じなんですけど、
ハウスっぽい、はい、
そういう感じじゃなくてブレイクビーツは結構ループさせる以外にも細かく組み替えたりとかそういうことしたりするもんなので、そういう人たちがあのサイキアウツとかも影響を受けてるんで、そっちの方が上手い人が多いですね。
お
だこっちはどっちかつ、まあもちろんいるんですけど、はい、ハードコア寄りの方が多いんじゃないかな、
はい、
結局ナードコアってその後流れで J コアに進化するんですよ、
はい、
結構海外の方に輸入というか結構浸透してって、外人の方が面白いみたいな、アニメネタのハードコアのダンスミュージックがあるみたいな感じになってたので、
はいはい、
でそれがまたさらに逆輸入されてみたいな感じになってるので、結構こっちの若い子とかはナードコアっていうよりも J コアみたいな感じなんで、はいはい、ハードコアが得意な人が結構多い。これはもう本当にあれですけどね、僕のなんとなくの推測ですけど、
経験、
はい
はい、
な感じはしますね。
はー、J コアっていうのは、
はいはい、
ナードコアとはちょっと違う
もの、ナードコアから派生したものだと思います。もともとはシャープネルっていう高速音楽隊シャープネルっていうユニットがあって、それが DJ シャープネルに進化したんですけど、
はい、
その流れで、まあ、よりこうなんていうんですかね、サウンドを強化して、
はい、
でさらに今まではエロゲーとかあとはエロビデオとか、
はい、
まあ、結構幅広くいろんなものをやってた、アイドルソングとかもやってたんですけど、はい、そこからどんどんこう、アニメネタに特化していくような形になっていって、ネット寄りというかそこら辺になっていくことでちゃんとしたファン層を手に入れて J コアっていうジャンルを確立させたみたいな、海外とかでも有名な感じなんですけど、
オールドスクールナードコアとかと、最新のナードコアとのなんか楽曲の違い的な、最新の
ナードコアというか、もうナードコアはずっとナードコアの人たちやってる感じなんですよね、
はい、
で今の子たちはもうナードコアっていうのとまた違うところになってるので、さっき言った J コアだったりとか、
はい、
だからナードコアかなと思ったら意外と本人は別にナードコアと思ってなかったりもするんで、
あ、
新旧ナードコアというか、結構今も若い子でナードコアって言われてる子たちは、まあ、昔の音に近いっていうことなので、 違いというのはあんまりないのかなって、まあ、多少音が綺麗なぐらいか、 あとはサンプリングするものが単純にその子にとって古いものだったりするから、
はい、
僕にとっては比較的新しいものだったりするとかそのぐらいな感じな気はしますけどね。
あ、はい、そうですね。
だからガラッと違ったらもうそれはなんかナードコアじゃない別のものじゃないかなっていう気はしますけど、はい、
うーん、多分ナードコアに興味を持たれた方いるかもしれないということなんですけど、このカフェオレディオで
いるかもしれないということなのはどこを根拠にして思った今回やって4回生き取りなのに何の反応もないわけ予想としてね、予想としているだろうと、
はい、
はい、
ナードコアの音楽はあんまり CD ショップでは売られてないと思うんです
けど、まあまあないですね、
はい、
今もうなかなか手に入りづらい、まあ委託してるところはあったりするんですけど、
あ、はい、
でも基本的にはまあ通販か本人の通販か、
はい、
まあ、M3 が一番か。
M3 っていうのは何ですか？
あの音楽即売会っていう、あのコミケの音楽版みたいな、
あ、へー、そういうのがあるんですね。
ものがあって結構そこに合わせて、はい、あの新譜を作ったりとかしてるんで、はい、そこが一番じゃないかな。だから普通に CD 屋さんとかで買えるもんじゃないので、
はい、
あとはまあネットとかで探すと勝手に誰かが上げてたりとか本人らが、はいはいはい、あのサウンドクラウドっていう自分の音源上げられる場所とかがあったりするんで、
ありますね、ありますね、
まあ、そういうところにもあったりする。
あー、はいはいはい、M3 はどれぐらいの規模感の集まり、
これぐらいの規模、まあ、コミケほどではないですけど、はい、結構でかいですね。もう1階2階とかで分かれてかなりの数あるので、はい、
場所はどこでやってるんですか？
場所はなんちゃら流通、東京流通センターみたいな名前のとこですね。だからがっつりでかいところでやるんで、
はいはいはい、東京流通センターも結構でかいとこですからね、
はいはいはい、
はい、すごいですね。あとはナードコアを結構4回特集をしてきたんですけど、事前にあの結構曲、僕もなるべく曲をたくさん聴いてきたんですけど、曲を単体で聴くというよりかは映像も交えて、
映像同期するユニットとかもあるので、
実際にそういうの
があるんですね。スペランカーズとか、あとはバブルビーさんとかもそうですね。
あとはやっぱそういう映像も交えてみる面白さとか、
そうっすね、
はい、ライブに実際に行くことが一番楽しいような俺は気がします。
ナードコアはパフォーマンスというか、
はい、
小道具を使ったりとか、
はい、
結局楽器とかをやるような感じであんまないので、まあ、周りの知り合いとかもなんかパワーポイント使って同期させたりとかしてたりとか、この前聞かせたモイちゃんのやつとかも、
あ、はいはい、
マラカス代わりにガム振ったりとか、
はい、あ、ユリオンさんはどういう技を？
これはだからあのパトランプ頭につけてまあフロア上練り歩いたりとか
練り歩いて、はい、とか最近は写真で見たら、はいはい、あのお寿司屋さんの格好をして
ます。あ、そうですね、寿司食いねえって曲と、はい、ゾンビネーションを混ぜた、はい、寿司ゾンビっていう曲があってでそれはライブ中にそのお寿司の格好、お寿司屋さんの帽子かぶって、
はい、
であのライブ中にガリを配るお客さんにガリを配るっていうことやってます
あとなんだろう、木の、
あ、そうですね、あの
突起みたいなのをこう、
そうですね、楽器は使えないんですけど楽器をいじってるふりをしたい、
ふりをし、
はい、ミキサーをいじってるみたいなことをしたくて、
はい、
つまみみたいなのないかなって家調べたらエモンかけがあったので、
はい、
それをつまみ代わりにしてライブ中いじったり
とか
してます、ね、してます、はい、
単体で聞くよりかは絶対ライブで、
いや本当にそうですね、ライブで見てほしい、
方が
だ基本的にあんまり僕も音源としては大っぴらにネットとかでも上げたりしないので、
はい、
ぜひぜひ、まあ、CD とかは作ったりするので、
はい、
そういう M3 みたいな即売会だったりライブとかの物販で買っていただけて、でライブぜひ見ていただければっていうのはありますね、はい、
うん、そうですね、ありがとうございます、
はい、
はい、ということで、
はい、
今月は未知の音楽を、
そうですね、もう説明しました、
知ろうということで、はい、ナードコアというジャンルを掘り下げてお届けしているんですけど、はい、
ディスクユリオン、わかりました、ナードコア、
わかりました。初めて音楽とかを作りたい人にも、はいはいはい、サンプリングソースっていうのがかなり身近にあるので、こうどこからでも取ってこれる感じがあるので、
なんかもう本当情熱と知恵と勇気があれば、
あ
使用機材は、はい、使用機材はもう情熱と知恵と勇気で、
そうですよね、
できるので、
はい、
なんか高いものとかテクニックがなくても、はい、結構パワーで押し切れるジャンルなので、
あ、そうですよね、
曲聴いてなんかすげえ いいなと思う人には向いてると思うので、
はい、
はい、っていう感じですね。
はい、はい、ぜひあのユリオンさんにもね作りたいっていう人が現れたらいいですね。
いやでも逆に俺一人の方が安心感みたいな。でもあれね、前回紹介した萌ちゃんとか、
はい、
結構若い子もいるので、
はい、
興味持ったらぜひ、
はい、
あれば
ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
いえいえ、
では今回は、こんな感じで締めたいと思うんですが、
はい、
そうですね、
はい
はい、じゃあ最後の告知をやりましょうか。
はい、はいはい
はいはい、ではでは自分の方からいきたいと思うんですけど、はいはい、5月25日が神田のエクストラウェルトにて TMS というイベントに出演しています。これはディスコダンスクラシックスとかのイベントなんですけど、ユリオンさんここでもたまによくライブとかやったりしてませんか？
あれですか、エクストラベルトですか？
はい、
あ、やってます、やってます。でも1回ぐらいかな。
あ、そうなんですね。
周りが結構イベントはよく打ってるみたいですけど、
はいはい、
1回やったぐらいかなって感じですね。
おお、ここすごいいいところですよ。
あ、そう、音がいいじゃん。
めっちゃいいところで、
はいはいはいはい、
なのであのぜひ遊びに来ていただければと思います。ではユリオンさん、
あ、ツイッターでディスクユリオンで、
はい、
ディスク英語でユリオンのオマージで出てくるんで、はい、で今まで告知したやつが28日なので、
はい、
これ流してここには終わってるので、
はい、
多分もう言わなくて大丈夫です昨日ぐらいにあったと思うんで、
はい、
はい、
分かりました。はい、ユリオンさん4回通していかがでしたか？
いやー疲れちゃった
喋るの疲れますよね。
30分だ、結局2時間ですもんね、2時間ぐらい喋ってるんで、
はい、
でもう朝ね人身事故が1回目でその1で言いましたけどもあったから、はい、いやメンタル的にやられましたけどでもなんかいろいろ喋れて自分の中でも整理ができてよかったです。なんか、
あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。久しぶりにこうやって2人で喋るのも ね、
そうですね、なかなかイベント中だと喋りづらかったですんで、やっぱクラブってうるさいから、ね、
はい、
なんか改めて喋れてよかったです。
ありがとうございます。
またぜひ4年後ぐらいに呼んでください
4年そんなことを言わずに、
は
い、また近々お呼びすると思います、
はいはいはいはい、
僕もなんかユリオンさんから発信するものにもなんか呼んでください。
はいはい、あ、だから女と飲みたい僕の YouTube でやってるやつとかぜひぜひ。
あ、本当ですか？
男の時とか
ぜひぜひ呼んでください。
来てください
来てください、
呼ぼうかなっていう感じ、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ではですね、今月はディスクユリオンさんと共にお届けしました。
はい、
はい、ぜひナードコア興味を持たれた方は掘り下げてみてください。
ぜひぜひお願いします。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
お相手は DJ インターネットと
ディスクリオンでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
カフェオレディオ、今月は未知の音楽を知ろうをテーマにナードコアというジャンルを友人のディスクリオンさんと一緒に特集しました。ディスクユリオンさんのライブは絶対楽しいので一度は必ずチェックしてほしいと思います。ユリオンさんお忙しい中でのご出演本当にありがとうございました。また他のジャンルでも未知の音楽を知ろう特集ができればいいなと思っているんで、その時は楽しみにしていてください。来月も楽しみに。カフェオレディオ